1番松本純子が、通告に従う前に6月の一般質問での私の発言に誤りがありましたので一つ訂正させていただきます。再生可能エネルギーについての中で、気象庁のデータで気温の方が先に上がりその後に CO2 がゆっくりと上昇することが分かっているとお伝えしましたが、これは気象庁ではなくチャールズ・デイビッド・キーリングというアメリカの科学者の CO2 濃度と気温の長期的観測の相関を時系列で映し出したグラフによるものでありました。 Google 検索では CO2 の増加を証明する資料ばかりが出てきていますが、気温と合わせたグラフを読み解くと実は CO2 の増加より先に気温の上昇が起こっていることが分かります。それは産業革命の時代も現在も変わりません。温暖化の原因は別にあるということです。それを裏付けるように9月5日の現代ビジネスの記事では、海があり陸地があり植物や動物がひしめき合っている地球の仕組みとして、地球46億年物質大循環という本を紹介しています。現在の地球は海水の温度が上がったので大気中の二酸化炭素量が上がったと考えられるとされています。私は気候変動は否定していません。一部の利権屋のために CO2 が原因だとして再エネに突っ走ることに反対しています。本当の原因に気づき、それに対応していかなければならないということです。湯本の実証実験については別に用意しておりますので、その時にまたお願いします。あと、足部の風力発電の件で健康被害を受けておられる方に対応していただけるとのことで、市長の方から質問状をいただき回答しました。その後その方の名前と住所をご本人の了承を得て、SDGs 課の方にお伝えし、状況を聞きに行ってくださるとのことでした。私も同行するかと聞かれたので行きますと言ってずっと日程の連絡を待っているのですが、1ヶ月を過ぎてもまだ何の連絡もありませんので、後で構いませんからどうなっているのかを教えてください。よろしくお願いします。ではここから通告に従い一般質問させていただきます。イルカパークについて、8月2日にイルカパークの競技会が開かれていましたので今回これをテーマにしました。まずイルカパークに対する市民の声に答えていただきます。以前、去年ですね、森俊介さんが市議時代に経営状況把握のために情報開示を請求されましたが、市は経営に問題はないとして開示されませんでした。問題ないのであれば堂々と開示すればよいだけです。逆に市民は疑いの念を深めてしまっていますが、今からでも開示することは考えられませんでしょうか。そしてイルカパーク代表についてはいろいろなことを耳にします。過去には税金未納差し押さえ、未成年飲酒誘導の事実もありました。なのに特に疎がめもなく現在に至っており、市民の皆さんは市や前市長に対する不信感しかありません。駅に来られる以前、よそでは問題があったとも聞いていますが、駅ではどうなのでしょうか。篠原市政ではそのような不信感を市民に抱かせないでいただきたいと思っております。イルカパークについては動物愛護の観点からも言わせていただきます。昨年まで立て続けに亡くなったイルカたちがいます。普通原因が解明されていないのに新たに3頭ものイルカを購入しますか。しかも1200万円以上のお金をかけて。これに怒りを抱いている市民は多数いらっしゃいます。観光課はイルカパークが駅の観光の目玉だと豪語しておられますが、それはあなた方がバスツアーに組ませているからであって、多くの市民はそのように見ていません。確かにイルカは水族館に行かなければなかなか近くで見る機会はなく、特に子どもたちにとっては楽しく嬉しいイルカパークなのかもしれません。しかしイルカパークのイルカは和歌山県の太子町から購入していると聞いています。その体調は毎年のイルカ漁の残虐非道さでずっと非難を浴びています。40年前の壱岐でのイルカ騒動は漁師さんにとって死活問題でやむを得ず仕方のないことでした。しかし体調は生態販売のために毎年追い込み漁をやっていて、 あの時の息とはその意味合いが全く違います。ではその太地町イルカ漁の様子を今からお伝えしますので、しばらくお聞きください。毎年9月から2月末までイルカ追い込み漁の漁師たちが毎朝バンカーボートでイルカたちを探すために出港します。沖でイルカたちを見つけると12隻の船はフォーメーションを組んでバンカーで嫌な音を響かせながら執拗にイルカたちを追い回します。イルカやクジラは逃げるとき、子供や弱い個体を内側にして守りながら泳ぎます。そのためにスピードが遅くなってしまっても自分だけ逃げたりはしません。沖から後部まで何時間にもわたって追われるイルカたちは恐怖の中で泳ぎ続け疲労困憊です。そのためエンジン付きのボートで追われれば当然すぐに追いつかれてしまいます。それでもイルカたちは最後まで諦めず、子供や仲間をかばいながら必死に泳いで逃げます。そんなイルカたちの尊ささえ踏みにじるようにイルカたちを見つけると、スキフボードが港から来て工具と呼ばれる浅瀬へイルカたちを追い込み、逃げられないようにネットを張ります。漁師たちは生きているイルカの上にも平気でボートで乗り上げ、スクリューで大怪我をさせることも当たり前のように行われています。太地町が歌っているクジラに感謝し畏敬の念を抱いてなどという思いは漁師たちからみじんも感じられません。パニックになりネットに引っかかる赤ちゃんイルカもいます。イルカたちは恐怖とストレスで寄り添ったまま浮いています。生態販売用のイルカには若い個体が選ばれ、それを選別するのはイルカトレーナー。トレーナーはイルカたちを殺す側の人間です。生態販売用に選ばれたメスの個体は赤ちゃんや家族と引き離され、ストレッチャーで運ばれます。殺されなくても地獄の始まりです。イルカ追い込み漁はもはや伝統ではなく、水族館へ生態販売するためのビジネスでしかありません。イルカ追い込み漁が生態販売用であることを隠すために殺されるイルカたち、時に尾びれにロープを結びつけられ窒息死させられます。人間と同じ肺呼吸のイルカたちが息もできずにもがく姿、どれほどの苦しさか想像してください。後部にあるグレーシートの下では漁師がイルカたちの脊髄を切断して殺しています。殺したイルカたちはグレーシートの下に隠して運びます。シートがめくれないよう殺したイルカたちに足を乗せるダイバー、命の冒涜でしかありません。お母さんと離れてしまった赤ちゃんイルカが浅瀬に浮いていました。哺乳類のイルカたちは母親がいなくなってしまったら子供は生きていけません。生態販売用に捕らえられた若いイルカは12メーター四方の狭い生けすに閉じ込められ、ここで厳しい訓練調教を受けます。捕らえられたイルカたちの餌は死んだ魚のため、水が足りず無理やり口からチューブで水を入れられたり、尾びれに注射の針を刺されたりします。調教されたイルカたちは1頭350万円から500万円ほどで日本全国及び海外の水族館へ販売され、そのイルカたちは死ぬまで狭い水槽で人間に乗られたりショーをさせられます。殺されたイルカたちは港の解体所へ運ばれ、バラバラにされて売られますが、イルカ肉はディスカウントショップでも大量に売られていることから需要がないのは明白です。和歌山県太地町のイルカ追い込み漁はイルカショーのために行われています。イルカショーに行く人がいる限り、罪もないイルカたちがずっと殺され続けるのです。イルカたちを可愛いと思うなら、イルカショーに行かないでください。世の中はイルカショー廃止の流れになってきています。日本の水族館もこれ以上イルカたちを苦しめないで、残酷なイルカの追い込み漁の一日も早い廃止を求めます。これは動物犠牲のない世界へという配信者の動画から引用させていただきました。いかがでしょうか。壱岐市観光課と白川元市長が壱岐の観光の目玉と豪語するイルカパークのイルカたちは、まさにこの体調、この漁で捕らえられて壱岐にやってきているのですよね。間違いないでしょうか。このような実態が問題視されている中、 最近ではイルカショーで有名な水族館でさえ今いるイルカを最後にすると表明しています。壱岐イルカパークはどうですか。この時代の流れの中で虐待と言われる飼育をまだ続けるのでしょうか。それが本当に壱岐のためになりますか。壱岐のイルカのためになりますか。これを観光の目玉と言って良いのでしょうか。それからイルカ通信、皆さん読まれてますよね。イルカが大好きと言っている責任者が死亡したイルカたちの死亡原因もわからないのに、イルカの購入に対し市が迅速な対応をしてくれたと喜んでいるではありませんか。これって本当にイルカを思う人の言葉でしょうか。商売品としか考えてない人の言葉ではないですか。去年のイルカ購入当時、私は観光課の担当者と電話で話しましたが、彼からもイルカの命を思うことが一切聞かれませんでした。今、世界に向けて壱岐をアピールするならば、このイルカパークはない方がいい。勝本の漁で売れない魚や養殖魚を放って釣り堀にするのが良いと、複数の市民の方々がおっしゃっています。それから、イルカ通信に関しては、紙が上等すぎてお金の無駄、市の広報誌の一部をそのスペースに当てればいいとも言われていました。その市の広報の件では、市の広報誌もあんなに上等じゃなくていいとの意見もありましたので、ちょっと付け加えております。こういう市民の声も受け止めて、無駄をなくしてほしいとのことでした。とりあえずここまでで、お願いします。
松本純子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。塚本企画振興部長。
1番、松本議員のイルカパークについてのご質問にお答えします。通告に従いまして、お答えをさせていただきたいと思います。まず一つ目の経営情報開示を求める声が多数ある、開示できないかとの質問でお答えをいたします。市が保有するイルカパークに関する書類については壱岐市情報公開条例に基づき適切な手続きを経た上で開示が可能です。ただし開示にあたっては個人情報など関係法令に基づいた制限が適用される場合もありますのでご理解をお願いいたします。次に、イルカの死因がまだ解明されていない状況で新たなイルカの購入に対し今でも多くの市民から理解を得られていない、動物愛護の観点からもイルカパークをどう考えるのか、大地町の追い込み漁は世界的にバッシングされている、それを壱岐の観光の目玉と言っていいのかとの質問にお答えをいたします。昨年イルカパークにおいて立て続けにイルカが死亡したことにより新たにイルカ2頭を購入、1頭を借用する費用を昨年の9月補正予算に計上し議決いただき計3頭のイルカを導入したところであります。その際イルカが死亡した件に関して予算特別委員会において壱岐イルカパークは重要な観光施設であり将来にわたり持続可能な施設とするために専門家を含む委員会等を開催しイルカの死亡原因の特定に努めること、また具体的改善策を早急に検討し飼育エリア内のさらなる海洋環境改善とイルカの徹底した適切な管理を求めるとの意見をいただきました。この意見を受け今年8月2日に有識者による第1回イルカパーク管理環境検討委員会を開催し専門的見地から死亡原因の究明に向けた取り組みを開始したところです。今後も管理環境検討委員会を開催し年内に飼育環境改善イルカ死亡原因の意見を取りまとめ次回の指定管理の公募に反映させていきたいと考えています。イルカパークの指定管理期間は3年間であり今年度は第2期の3年目にあたります。通常であれば今年度中に来年度以降の指定管理者の手続きを進めるところですが検討委員会での検討結果を施設管理に反映させるため指定管理者の指定管理期間を1年間延長させていただき来年度指定管理期間3年間の公募を行い指定管理者の選定を行いたいと考えております。イルカパークは現在多くの観光客に訪れていただいており特にイルカと直接触れ合える 体験メニューは観光客の皆様に大変ご好評をいただいております。このような体験型の観光メニューは壱岐市の観光資源として非常に重要な役割を果たしており、地域の活性化にも寄与しています。またイルカパークは屋内外の施設を備えており、悪天候時にも観光客の方々に訪れていただける観光拠点となっています。市としましては重要な観光資源として位置づけているところであり、今後もイルカパーク管理環境検討委員会の意見を参考にしつつ、イルカの長期かつ安定的な飼育管理、飼育環境の改善に努めてまいります。動物愛護の観点からは、イルカの健康面や飼育方法に十分配慮を行うことが必要、重要と考えています。令和2年にアメリカ・フロリダ州にあるドルフィンリサーチセンターへの研修を実施し、餌に頼るのではなく、動物との信頼関係を第一に考えた飼育方法を学びました。トレーニングの考え方、イルカとの接し方そのものを変えることで、イルカと話したり、遊んだり、一緒に泳いだりといった時間が共に過ごせるようになると考えています。また、イルカに負担をかけないよう、体験メニューの数を制限するなど、イルカたちがストレスなく生活できる環境を整え、来訪される方々にも、共生を学べる施設としての運営を目指してまいります。以上でございます。
松本
議員、
はい、今のお答えによると、情報開示については資料を現在は市が保有していないということで、イルカパークの方に問い合わせるなければならないということでよろしいでしょうか。
塚本企画振興部長。
松本委員の再質問にお答えをいたします。イルカパークの指定管理に関する部分につきましては市で保有しております。その他壱岐イルカパークマネージの株式会社、いろいろな事業を行っております。イルカパークに関する分につきましては市で保有している分がございますので、その分は情報開示を請求していただければできるということでご理解をいただきたいと思います。
松本議員、
はい、ではその動物愛護の方のことでですね、その飼育環境自体が今の時代では虐待って言われる時代になってしまっているんですね。なので水族館においてもそのイルカの飼育をもうやめるっていう時代になってきているわけです。で、去年起こったことっていうのは本当に真剣に考えなければならない、一旦立ち止まらないといけないことだったと思うんですよね。それを前に前に前に進めていってしまって、今この状況、私もちょっとその時は議員でもなかったですし、一市民としてまあ、電話するぐらいのことしかできませんでしたけども、全くその市民感情っていうのは無視されたままですよね。観光客、まあ、それも大事なんですけれども、ちょっと壱岐に暮らしている私たち市民、そちらの方の気持ちもきちんと聞いてから決めていただくっていうことができないんでしょうか。いかがでしょう。
塚本企画振興部長。
松本議員の再質問にお答えをいたしたいと思います。先ほども申しましたアメリカの方に、研修にも行っております。松本議員 ご心配されますように、そういった中で の飼育、まあ、管理の仕方というのも学んできております。そしてまた壱岐市内の方から、まあ必要なのかという声もあるということでございますが、我々としては、まあ、大変必要な、まあ、先ほども申しました観光の拠点としてですね、なりうるべく施設だと認識をしておりますので、今後もですね、さまざまなことにですね、留意をしながらですね、観光拠点として、立派な施設になるようにですね、努めていきたいと考えております。
はい、以上。
松本議員、
はい、市の言い分としては、まあ、そういうことになるのかなとは思います。まあ、去年ですね、イルカ購入を決める際、議会で反対された議員さんって何人いたでしょうか。 市議は市民の代表、代弁者と言いますが、壱岐市議会は果たしてその役割をしっかり果たせているのかっていうことを、やっぱこの件でも市民の方はおっしゃっています。イルカパークに対する不満、それに限らず離島留学生や壱岐っ子留学生制度の継続に対する不満、強いては私が言っていた議員定数に対する不満、行政の皆さんも議員の皆さんも普通の市民の存在を忘れていませんか。経済が冷え込む一方のこのご時世に国保税は上げるわ、その一方で自分たちの給料を上げるわ、議員はその上に政務調査費ももらって、市民からは賛同ほとんどありません。市民感情無視もいいところではないでしょうか。今それが顕著に現れているのが僻地保育所の問題ではないでしょうか。違いますか。議員さんも公務員の皆さんも、もらうものもらうんだったら、域の方向を決める権限を持つ皆さんが今一度市民の皆さんのところに足を運んで、その声に耳を傾けて、市民に認められる市役所と市議会であっていただきたいと思っております。余計なことまで申し上げましたが、イルカパークについては、ちょっと指定管理者の件聞こうと思ってたんですけど、今お答えをいただきましたので来年選定ということで、またちょっとその件も考えさせていただきます。イルカパークについてはこれで終わりにします。次に食についてです。我が国の食料自給率は 30% 台、種苗法、飼種法の廃止から種ベースでは 10% と言われていますが、壱岐の自給率はどのくらいでしょうか。5月29日に食料農業農村基本法改正案が成立し、6月5日から施行されています。食料安全保障ということを前面に打ち出して、食料安全保障の確保を確実にするための法であり、備蓄をしましょうというのは OK なのですが、安定的に輸入を確保しましょうとなっていることには疑問しかありません。食料安全保障というのは、物が入ってこない、物流が途切れる、だから国内で食料をちゃんと確保しましょうということなのに、輸入に頼ろうとしているのは意味不明です。今、減反政策のみならず、田んぼから畑に転用したり、家畜用の米作に切り替える農家に補助金を与えるようにしたため、自分で食べるだけの稲作をしても、農家の 95% が赤字なのだそうです。他県ではありますが、数ヶ月前の農業新聞には、米農家の時給は10円を切ったと書かれていたそうです。戦後、日本人は米ではなく小麦を食べるように仕向けられ、それもその小麦は農薬と除草剤にまみれた海外では輸入禁止の小麦が多かったりします。国のもろもろの政策により、農家が持続不能な状態に陥っているため、後を継ぐ者もいなくなり、耕作放棄地は相続放棄地となり、そこにソーラーパネルを設置させて、畑にも田んぼにも戻せないようにしています。こんな国、先進国で日本以外にあるのでしょうか。リンゴやイチゴなどを作れば補助が出て潤いますが、果物ではお腹は満たせません。壱岐のメロンはもちろん大切ですが、主食を守っていかなければなりません。国際情勢からしても、ウクライナやイスラエルに肩入れして中立を保たなくなった日本は、ロシアに敵国認定されていますし、その同盟国の中国とは台湾有事の問題を抱えていますので、いつシーレーンを止められるかもわかりません。日本人が戦わずして飢え死にする時代がやってくる危機感を皆さんに持っていただきたいのです。国が守ってくれないのであれば、自分たちで守るしかありません。農家も農協もこんな国策の中では努力に限界があります。これは漁業も同じです。いかにして壱岐市民を守るか真剣に考えておかなければなりません。食べることは生きること、生きることは食べること。私たちの食の源を支えてくれている農業者、漁業者の方々を大切にしていかなければなりません。無利奨学金も良いでしょうが、現在従事している方がこれ以上減らないよう、一番は親から子へその技術を引き継いでもらえるように、その生計が持続可能となる支援をお願いしたいと思っていますが、市としてはどのようにお考えでしょうか。昨日は農業機械銀行の件で山口議員が農家さんへの支援を求められておられ、 そのやり取りを私も真剣に聞き学ばせていただきました。6月の私の一般質問に対して、国のことを息で言われてもとよく言われています。そう言われるのも覚悟して私はここに立っています。それは国の政策がわからなければどうして今農業が漁業が経済がこんなに衰退しているのかわからないからです。生き死に無駄な部分もまだまだあるのかもしれませんが、国の政治が変わらなければ生き死の努力にも農家さんや漁師さんの自助努力にも限界があるんです。洋上風力で1万2000円の日当を与えることが解決策ではありません。国力のある国は食料自給率が高い国です。例えばロシアは国民皆農業、アイルランドは国民皆漁業と言ってもいいくらいに力を入れています。国が公務員並みの待遇で食の根底を支えている人たちを守っていくのが先進国では当たり前なんです。食料は国防なんです。なのに日本はそれを放棄している。今私たちは国の政策によって大切な命の源を奪われようとしています。私は生き死民の皆さんにそのことに気づいていただき、地方からも声を上げてほしいのです。ここにも実際に農業をされている議員さんが数人いらっしゃいますので、ぜひ生き死議会からもこの改正された食料農業農村基本法に基本法の廃止を訴えていただきたいと思っております。そして今の世界情勢では日本も戦争に巻き込まれかねません。岸田首相は7月に北海道で NATO 軍と航空自衛隊の空軍軍事演習をしており、ロシアの激凛に触れております。ウクライナ支援の時からロシアにはいつ攻撃されてもおかしくない理由を与えてしまっているんです。シーレーンが封鎖されれば輸入品はもちろんですが、農薬や化学肥料も手に入らなくなります。まあ、ここはピンチはチャンスと捉え、少しずつ有機農業や自然農法を進めて安心安全な食の確保につなげる政策にシフトできないでしょうか。それが市民の本当の意味での健康にもつながり、域に行けば安全な食べ物が食べられるとして観光客の増加にもつながると思いますが、いかがでしょうか。そうですね、特別栽培や有機ジャス認定での、国の補助金をもらうというのも良いと思います。通告の順番が3番目と4番目が入れ替わってしまってすいませんが、最近の地震や災害の様子からいつ何が起こるかわからないこのご時世ですから、国の機関が麻痺することも想定しておかなければ、なりません。そうなった時に息の島だけで食べていけるように、生き市民が飢えないようにしておかなければなりません。市として米、水、医療品の備蓄はもちろん必要です。そして経済もこの島だけで回せる仕組みを考えてもらえればと思っております。いかがでしょうか。
松島農林水産部長。
1番、松本議員のご質問にお答えいたします。食についてということで4つのご質問でございます。通告のありました質問に対してお答えさせていただきます。まず、改正食料農業農村基本法の関連三法の一つである国内の食料危機に備える食料供給困難事態対策法についてでございますが、この法律は食料安全保障の確保を理念に、第一に国内の農業生産の増大を図ることを基本としております。これと輸入および備蓄等を適切に組み合わせることにより、我が国の食料の安定供給の確保を図ることを目的としたものであると捉えており、議員の言われる輸入に頼る政策ではないと認識をいたしております。一つ目の域の食料自給率はとのご質問でございますが、本市の食料供給に対する
市内生産の割合であると理解しております。このことにつきましては、数値で示すことは大変難しく、市としては把握はできておりません。ちなみに、カロリーベースで、令和5年度の全国の食料自給率は 38%、令和4年度の長崎県の食料自給率は 40%、生産額ベースでは、令和5年度の全国の食料自給率は 61%、令和4年度の長崎県の食料自給率は 131% となっております。次に、二つ目のどうやって壱岐の農業、漁業を守っていく、現在の従事者と後継者にこそ手厚い補助が必要ではないか、とのご質問でございますが、後継者の確保、育成は本市だけでなく全国的な課題であります。ご指摘の通り、これから農業、漁業を担う若い世代にこそ支援が必要であり、これまで本市農業漁業を支えてこられた方々にも支援が必要であると考えております。具体的には、農業部門では、今回予算計上を行っております、園芸ブランド力強化対策事業でアパートハウス整備、収納準備資金、経営開始資金、水産部門では、漁業と漁村を支える人づくり事業、離島漁業再生支援交付金事業等、国県事業を活用した各種事業に取り組みながら、新規就業者の確保、育成に取り組むことと、取り組むとともに、関係機関と連携しながら、新規就業者対策を積極的に進めてまいりたいと考えております。また、ロシアによるウクライナ侵攻や、円安等の影響により、燃油、生産資材等の高止まりは、農家、漁業者にとって大きな負担となっております。このような状況に対応した緊急的な施策として、農業生産価格高騰対策事業、畜産経営体質強化、飼料高騰緊急対策支援事業、漁業用燃油対策事業、漁業生産緊急支援事業を実施するとともに、これまでの農漁業政策を引き続き進めることにより、農業、漁業の振興を図ってまいりたいというふうに考えております。次に、三つ目の災害や戦争も視野に入れ、市民が飢えないよう、壱岐の島だけで食べていける経済が回る仕組みを考えられないかとの質問でありますが、農業施策の考え方としましては、農業者の所得向上や経営の安定等に主眼を置いて進めております。議員が言いますような農産物等を市内で確保して有事に備えるような仕組み作りにつきましては、今回初めて食料安全保障の確保を理念とした食料供給困難事態対策法が成立するなど、国の段階で検討すべきものと考えており、国の政策に合わせた対応を取りたいというふうに考えております。次に、四つ目の有機農業や自然農法の推進に関する質問でにお答えをいたします。有機農業につきましては、信頼価の高い作物を生産できる、環境に配慮した農業ができる、観光農業と差別ができる、高い付加価値をつけることができるなどメリットがあり、近年取り組みが進んでいるところでございます。しかし、化学肥料や農薬を使わないことはもちろんのこと、周辺から使用禁止資材が飛んでこないようにしたり、破種または植え付け前に2年以上化学肥料や化学合成農薬を使用しないことになっているなど、中長期的で細やかな取り組みが必要となってまいります。有機農業の推進につきましては、これまでも取り組まれてきた国の環境保全型農業直接支払い交付金事業の中で、引き続き化学農薬、化学肥料の低減など、環境負荷を低減するとともに、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動を支援していくということとされております。また、国の緑の食料システム戦略推進総合対策の中で、今後の有機農業の展開につきまして、産地に適した環境に優しい栽培技術と、省力化に資する先端技術等を取り入れたグリーンな栽培体系への転換を進める方向性が示されており、2050年までに示す、目指す姿と取り組み方向で オーガニック市場を拡大しつつ、耕地面積に占める有機農業の取り組み面積の割合を 25%、100万ヘクタールに拡大することを目指すとされております。長崎県におきましても、令和4年12月に長崎県緑の食料システム戦略ビジョンとして、長崎県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画が策定されているところでございます。本市では、環境保全型農業直接支払い交付金事業におきまして、現在3名の農業者が 342.3R の面積でイチゴ、メロン、スイト、野菜栽培など有機農業に取り組んでおられます。このように有機農業の取り組みも少しずつ増加しておりますが、農業者の所得確保、販売先等を考慮いたしますと、現在行われている観光農業を主体に農業振興を進めることになると考えておりますので、急激に有機農業へ転換するようなことは現段階では考えておりません。今後は農業者の皆様や農協をはじめとする関係機関等のご意見をお聞きし、有機農業の推進が図られるよう取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
松本議員。
はい。域の食料自給率はまだちょっとはっきりとは分からないということでありました。で、果物とかそういうものに対する、補助っていうのはかなり大きいんだと思いますけど、私はやっぱり主食である米、これを守ってほしいと思っております。本当に、もう今年お米が足りなくなるんじゃないかっていうことはもう2年ぐらい前から言われていてですね、国の政策によってどんどんこう作る量を制限されていて、それがこの時期になるとどうしても足りなくなってしまう、来年もまたこの季節そういうことが起こるだろうということは予測されておりますので、これ以上米農家さんが減っていくっていう事態はもう避けていただきたいと思っておりますので、国の政策と思いますけど、やっぱりこの域の中で守っていける方法があるんであれば、今従事している方たちを守っていっていただきたいっていうのが私の思いであります。で、備蓄に関してはもう本当国レベルで申し訳ないんですけど、中国はあの人口に対して1年分の備蓄があるそうです。日本は2ヶ月分と聞いております。これもやっぱり大きな災害、もしも戦争とかなった時、さてどうなのかなっていうことなので、やっぱり域の中で考えていく必要があると思っております。有機農業への転換というのは本当いきなり舵を切ってしまうと破綻するっていう国も今まであっておりますので、本当緩やかでいいとは思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。あと残り10分で、3つ目の質問に参ります。そして私はですね、不安を煽りたいわけではないんですけれども、市民の安心安全、本当の意味での持続可能な域の未来を考えて、最悪の事態にも備えていただきたいと思っております。で、食については添加物の問題も大きく取り上げていきたいんですけれども、それはまた次の質疑の時にしたいと思っております。3つ目の質問になります。厚労省によると、10月1日からコロナワクチン接種ではオミクロン株 JN1 系統を推奨するとのことですが、今のところ3種類ファイザーとモデルナの mRNA ワクチンが2527万回分、武田薬品の組み換えタンパク不活化ワクチンが270万回分、で6月会議で私が特に危険として取り上げた自己増殖型レプリコンワクチンが427万回分供給されることが決まっていると厚労省の発表でした。5種類という話も聞きますが、実際に壱岐市ではどこの何を接種するのでしょうか。で、これに関してですね、最近各病院で選ぶという情報もあります。そこも含めて壱岐市の今現在の正確な情報を教えてください。
臭い保健環境部長。
1番松本議員の コロナワクチンのコロナワクチン接種について、壱岐市はどこの何を接種するのかとのご質問にお答えいたします。ワクチンにつきましては、議員が先ほど申されたように、各医療機関が薬事承認されたワクチンを購入し、接種をすることになりますので、市では特定をいたしません。今回、定期接種に使用するワクチンにつきましては、令和6年5月の国の審議会で、JN1 系統及びその下位系統に対応した株と決定しており、9月10日時点では4社のワクチンが薬事承認されているところでございます。4社の種類につきましては、先ほど、議員の方も言われましたけども、ファイザー、モデルナジャパン、第一三共、これがメッセンジャー RNA、武田薬品工業が組み換えタンパクで承認がおりております。で、先ほどの話の中で、明治製菓ファルマにつきましては、現在薬事申請中ということで聞いております。以上でございます。
はい、松本議員、
はい、教えていただきありがとうございました。第一三共も入っているということと、あと私が心配しているレプリコンワクチンはまだ申請中ということで、これから決まった時にはぜひ情報をくださいということでよろしくお願いします。でこれ各病院が選ぶということですから、多分もう市の方ではこれに関しては触れられないことなのかなと思いますので、ちょっとここで私がこれを見ている皆さんにお伝えしたいのは、病院が選ぶわけですから自分が何を打たれるのか、自分の体の中にどんなものが入ってくるのかということをしっかり病院に聞いて、それから判断していただきたいと思います。これまでの mRNA ワクチンでは8月22日の厚労省健康被害審査会で7970人が健康被害認定を受けておられ、死亡認定は777人にも上っています。これからもっともっと増えていくでしょう。抗原原剤というものによって古い株のワクチンは効果がなくすり抜けていきます。急スピードで変異するウイルスにワクチン開発は追いついていきません。打てば打つほど感染拡大することは、壱岐市が長崎県で接種率ナンバーワン、感染率もナンバーワンということが証明していると思います。壱岐では名のあるお医者さんも打っても効果がない、意味がない、後遺症が出る人もいるとおっしゃっていました。私は直にこの言葉を聞きました。レプリコンワクチンに対しては日本看護医師倫理学会というところが、記者会見をして緊急声明を発表されています。テレビや新聞では報道はされていません。こうして情報が隠されたまま秋接種が行われようとしております。正しい情報を市民の皆さんに届けていただきたいと思います。で、先生方には本当良心を持ってこのワクチンに挑んでいただきたいと思っております。どうしても打ちたいという人があれば、この武田製薬の組み換えタンパク不活化ワクチン、これを進めていただければと思っておりますが、これだと私たちが毎年打っているインフルエンザと同じような作り方になりますので、インフルエンザのワクチンと同じような作り方になりますので、まあ、それでもインフルエンザも毎年5人から6人ぐらい犠牲になる方はいらっしゃいますので、まあ、そこはご本人様の選ぶ自由ということで、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。